こんにちは、S2 です。
コヨーテです。
トミーです。
収録が2025年の5月24日で、1週間前の18日にゲームマーケット2025春が、17、18とゲームマーケット春があって、僕らシリーワークスっていうサークル名で18日に出展してたんですよね。で、僕とコヨーテさんは会場に足を運んで売り子もやってたっていう。どうでした？
人数から言うとなんか1万5000人って書いてあったから、前回より1万5000人だったから1万3000だったから、なんか前回よりやや少ないペースだったみたいだけど、
あ
んまりそういう感じも感じされなかったなっていう。ただ X でも誰か言ってたけど、そのなんていうの、実際に物を売るっていう時に、物理だと、なんていうの、物を、まず物を確認してから、なんていうの、購入するっていう、
はいはい、一回、
フェーズがある、
うん。表紙を見たり、手に取ったりっていうことね。
そうそうそう、手に取るっていうことがかなりその大事で、かなり他の、ボードゲームとかをに比べると、その手に取って中身を見て熟読してから買う人がなんか目立つというか、なんかそういう感想を言ってた人がいたので、まあその意味では中身までちゃんと見てもらえたかなっていうと、どうだっけっていう気持ちにはなるかなっていうのが一つと、あとはもう一つはそれと関連していることだと思うんだけど、これもX で誰かが言っていて、まあ、くしくも同じ感想だなと思ったのは、そのゲームを遊んでいて遊ぶ予定みたいなのが具体的に思いつくものが変わりやすいみたいな、
はいはいはいはい、
っていうのは確かにあるかなと思って、実なんていうのね、そういうの実用的なものとしてのゲームの本っていうのが、まあ、存在していて今求められているものなのかなっていう感想を抱いたかなというところで、ウィスタニアのものを置いておいたり見本で見せられた方が良かったんじゃないかなっていうふうに思いましたという感じかな、まとめると。
うん、まあでも元々は新刊がロマンスコンバットで、
そうですね、
期間として青春バーンと知らぬい持ってこうかなって話してたら、たまたまなんか期間が入っている袋の中にクリスタニアもあったので、クリスタニアも並べてみたんですよね。
うん、運命的ですね。
そしたらね、なんか意外と、
それも良かったね。
そうそう、うん、クリスタニアで足を止める人がちょっといて、これ前回の秋の時、2014年秋の時もそうだったけど、意外とクリスタニアの知名度がまだまだあるなっていうのを思い知らされるっていう。
そうだね、大々的にね並べていたわけでもなかったし、まああの表紙の中ではなんていうのかな、まあキャッチーな見た目をしているものでもなかったけど、うん、目ざとく見てもらってっていうことが多かったなっていう、
あのなんだっけ、小説とシナリオのパックしたやつ、あ、トミー君向けに説明するとね、パックしたやつがなんか期間本袋の中に入ってたから、それを途中から並べ始めたっていう感じなんだけど、そしたら、まあ、1人は買ってくれて、1人なんか今現役でクリスタニアのキャンペーンやってるんですよっていう人が現れて。
そうだね、の僕らがたまに話に挙げていたような環境でされてる方だったんで、まあ、まさにって感じだったね。
いろんなこと思った。だからやっぱクリスタニアの知名度すごいなっていうことと、そういう人をやっぱなんか目の当たりにするとちょっと感触が変わるというか、まあ、どうせ僕らと同じ世代で昔から知ってる人しかいないんでしょみたいな感じについついなっちゃうけど、そうじゃない人いるの知ってたとしてもね、でも目の前にいると、あ、本当にいるんだなっていう気持ちになるっていうね。
そうだね、うん、だからね、クリスタニアまだなんか、しかもなんていうの、まあ、懐かしそうという感じでもなくて、まあ、好きだったんだろうなっていう感じで話をするのでね、
うんうんうん、
なんか我々がそれをなんていうのかね、そういうのってあまり価値を落とさないというか、ちゃんと組んであげたいよねっていうそういう気持ちにはなった、
うん、老害化すんなっていう話。
まあ、なんかどうしてもやっぱりね、あのもうクリスタニアとかは好きなことは 割とこうしてすぐ話せるけど言ってもみたいな気持ちになることもあると思うから、
はいはい、
ただね、なんかそういうところでは本当に1年に1回クリスタに話しましたみたいな可能性もあるなって思って、うん、すごい大事だなと思いました。
今年のなんか始まる TRPG サミットに申し込んでクリスタニアで一応申し込んだけど、
うん、
今なんかやろうかと思います？2人はまだ何も考えてない。
いや、今回のやつを見た感じだと、まあ、やるべきだなと思ったし、クリスタニアでちゃんと作るべきだと思ったし、うん、実用に耐えるものを作るべきだなと思
った実用にね。
そう、
その実用って言ってたのは、例えば僕聞いた感じで想像したのはクトゥルフやってる人が多いから、クトゥルフ自分がやってたとして、うん、クトゥルフのシナリオとかだったら即日使えるからそういうのがいいとか、そういうことですか？
なんか自分が見た文脈だと、うん、一発なんていうのかな、奇抜なシナリオとかはウェブの方が変わりやすくて、なんか遊べそうなものは物理で変わりやすいみたいな、なんかそういう文脈で話してた人がいたので、
へえ、
なるほどねっていう気持ちもありつつ、
うん、それは接してみないと分かんないですね。
まあそうだね、うん、
トミ君なんかやりたいとかあるの？
うん、
もし出るなら
よかったね、時間があって、うん、
どうでしょうね。
前はリプレイ書いてくれたけど、まあ、あれは書き起こしがあるならちょっとやってみたいかもっていう感じで言ってたけど、
そうですね、う
ん、
はい、
リプレイなんか意外とありかなっていう気が今回したね。その逆にクリスタニアで話してた人だとなんかね、ゲームだともしかしたらやんないかもみたいな感じだけど、逆に小説とかリプレイの方が進めやすかったというか、なんかそういう、まあ、うちのブースに来てくれたあんまり RPG をやってなさそうな人も含めて説明がしやすかったなっていう気がする。
リプレイはやったことなかったんでやってみようって頑張ったんですけど、えらい疲れたのでもうやりませんって
まあそうだよな、
大変だった
大変でした。
普通になんか小説とかを頑張って書いた方がよっぽど楽だってのではないかというぐらい使った
それはすごいよな、結構書き直したもんね、一からトーン書いて書き直してたもんね。
ですです、だから聞きながら書いて、書いた後整合性を取り直して、でリプレイ小説ですにして、だから実際のセッションの結果とはだいぶ異なったりとか
あ、そうだ、そうでもないんじゃないの？
ここまででもないですけど、いや結構ありましたよ。
うん、本当
最後戦闘しないとダメだよねとか、
あ、確かにそうだな、
はい、
それは完全に裏話だけど、
はい、
あの会場を借りた時間の問題もあって戦闘しなかったんだよね。
戦闘しないで、
だけどリプレイでは戦闘したことになってるっていう。
そう、なんかさもそのままテンションがみんな高い感じで戦闘に入りましたみたいなノリを脚色して書きましたっていうことを今思い出しました。
でもね、なんかそれ多分いいことだと思うんだけど、なんか前別の初対面同士でクリスタニア一回僕 GM やったことあるんだけど、
はい、
その時も押して時間がね、で、まあ、ギリギリだから戦闘なくてもいいですかねみたいな相談をしたら、やっぱ絶対戦闘したいっていう人がいるから、まあまあ しなくてもいいですよって人もいたけど、絶対戦闘したいっていう感じのタイプの人、まあそれは戦闘キャラ作ってたら当然そうなると思うんだけどっていうのあるから、なんか戦闘するっていうのはなんか思ってたより大事だなっていう風な、
まあ大事だと思いますよ
マジで。
なんかゲームも、あの TRPG 問わずですけど、なんかゲームって戦いました勝ちましたって言って、
うん、
うわ勝ったぞって絶対ならないじゃないですか。そこに間違いなくなんか無駄とも思える一種の不合理なタスクをこなすことによってその戦闘の勝利の実感を得られるっていうものなので、普通に
それはそうだね、うん、
うん、なんかゲームである以上そういう手続きっていうのは絶対必要だと思います。多分メクオリアとか全部あのエクセルとかで自動計算でペペってやったら絶対面白み半減とかあるじゃないですか。
うん、多分ね、
なんかめんどくさい手間を得ることでしか得られない経験っていうのはあるので、
うん、手触りとかね、そのまあ、入力とかね、まあ、そういうのも含めてまずゲームだなっていう感じがするよ。
そうだよ、その
ちょっとしたことでも、
トミー君はいないけど僕とかコヨテさんとか他の人でワールフジアポカリプスのキャンペーンを、まあ、10年以上やってたじゃないですか、
うん、
でやっぱあのゲーム戦闘が重たいくてすげえ戦闘で時間食うっていう感じが、まあ、ライフステージも変わって時間の捻出が難しくなる中、ちょっともったいないなってことで時間短縮しようとしてボタンを押したら戦闘結果が出るみたいなやつを作ってよって言われて、僕一回作ったことあったんですけど、
うん、
だからまあボタンさえ押せばダメージがいくらで戦闘結果がこうなりましたってすぐに出るってやつですけど、あれ完全に使われなかったですよね。
ストーリーテラーとしては便利だったよね別にストーリーテラーがなんかそれで達成感を得ることないからさ。
そうですね、
まあもちろんそのね、競技的に楽しんでる人もいると思うから、
そうそう、
いいんだけど、
さあせっかく作ったのになってあの当時は思ってたけど、まあ今はわかるな。 RPG の私有卓を設けてるサークルがありましたね。あの、
あ、本当、あれ、あ、それで思い出したんだけど、
うん、
我々が持っていくべきはなんかルールブックだったんじゃないかなってすげえ思ってて、
あ、
うん、それが反省だった今回の。もう反省というか新しく発見したことだった。
それは何のあの
クリスタニア、クリスタニアにしろ、
はいはい、
ワールド・オブ・ダークネスにしろ、ロマンス・コンバットにしろ、
うん、
やっぱりそのロマンス・コンバットって例えば何ですかって言われた時に、あの説明をするのもあれなんだけど、その説明の土台が分からない人みたいなのもいて、つまり高津ゼミの新作でっていう話のから分かんない人っていうのが、しかもそれが市販されてるものかどうか分かんない人っていうのがいたっていうところで、まあ、この市販されてるんですけどって見せられるのが一番強いし、かつね、クリスタニアとかだったらそれだけまあ懐かしいんで、ルールブックのなんかコンポーネントの話とかをやっぱりする人が多かったイメージがあったから、
うん、
まあ、多かったっていうかね、サンプル少ないけどっていうのと、あと、まあ、今回はワールド・オブ・ダークネスのあれも出したからさ、ワールド・オブ・ダークネスって何ですかっていうところで、なんかね、言葉で説明する、言葉のゲームだけど言葉で説明するのが難しいというか、ビジュアルが強いゲームではあるから、そこはもったいなかったなという気はする。
そうですね、昔はワールド・オブ・ダークネスを人に説明するということを結構考えてた、学生時代とか考えてたから、
うん、
なんか道端で聞かれても答えられたけど、
うんうん、
この前はすごい戸惑って、あれなんだっけワールド・オブ・ダークネスってなりながらしどろもどろで説明してたからな。
そうなのよ、それを、はい、まあ、自分は今コンベンションの準備とかしてるからさ、あのゼロベースで、
うん、
あの書かないといけないって時にやっぱり結構大変で、その中でゲームマーケットに行ったので、まだ若干話せることはあったんだけど、まあ、それでも難しいなって思ったっていう次第で、
まあ、これ今度ポッドキャストでも話せたらと思いますけど、クリスタニアもなんか全然知らない人だけ集めて GM やると意外と説明むずいなっていうところがあるんで、まあ、なんか説明の仕方ちょっと考えたいなっていうところもありますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、あのそうだね、それはちょっと別の回とかに、う
ん、話してみ
て、俺もなんかね、やっぱり俺もコンベンションでクリスタニアの説明で事故ったりしてることあるから、
あ、そう、
それで2チャンネルに書かれてるからね。うん、まあ、まあなんでそのルールブックとかを持っていて、そういう商品があってそれのファン活動をしてるんですっていうところからの説明が必要だったなって全てにおいて思った。
まあというこれは、これが出る頃にはゲームマーケットがホットな話題か分かりませんが、なことでした。今日はですね、
ちなみにいい話だった、
いい話だった、あ、いい話だった、関心はあるって感じ、
関心はあるっていうか、なんか普通に内容が濃くて、
うん、
いい話だったなって思いました、
うん、それはよかった。はい、では今日は具体的なプレイが見えるものだといいなっていうのに引っ掛けるわけじゃないですけど、
そうなんだよね、
キャラクターをね、クリスタニアのキャラクターを作ってみたいと思います。それもなんかポッドキャストでなんでっていう感じかなとは思いますけど、まあ、僕らがというか、僕らが統一したキャラクターの作り方を持ってるわけじゃないけど、それぞれなんかどういうことを考えながらクリスタニアのキャラクター作ってとかみたいなのが分かるかもなって思うんで、3人で1人のキャラクターを作っていきたいなと思いますので、お手元にルールブックをご用意ください。
だいぶ傷んできたな。
傷んでますね、僕買いました、もう1個。
そうだよな、これは人からもらったもんだから捨てるわけにはいかずに、
キャラクターを作っていこうと思いますけど、まずね、ルールブック、あのクリスタニアやったことある人はお分かりと思いますけど、ルールブックの歌ある人はお分かりと思いますけど、ルールブック通りに作るともうつまんない感じになっちゃうんで、ほとんどダナン地方出身になっちゃうんで、確率的にあのいくらか決まりを作りますけど、まずレベルは5レベルにしようかなと思います。
強い。
で性別は、はい、性別は見てというか、これから決める部族も見て、クラス見て、セカンドクラスはもうビーストマスター縛りでいいよねって思ってます。で年齢は20前後、
年齢は成人だ、まあレベル5だったら だいぶ偉いからそれぐらいじゃないと
経験積んでるんだろうなっていうことで年取ってる目にしてます。ポイントはもうビーストマスターまでは決めたいから、暗黒の民とか新しき民とかにはならない、サイコロ振らないっていうことです。
ちなみに、
うん、
なんでみんなダナーン手法出身で新しき民だと面白くないって思ったのかっていうのは割とちゃんと言葉にしないといけないとこじゃないですかね
厳しい課題が来たです。
そうだってそういう、うん、私たちのクリスタリア感が見えたり見えなかったりするので、まさにそこクリティカルな部分じゃないですか。
なるほど、なんでなんだろう。トミ君はダナン出身ばかりだと面白くないと思ったりする？
ダナン出身ばかりだったら、まあそういう違う宗教違う文化がある土地にみんなで行って、まあ違う文化だって遊ぶじゃないですか。
うん、
それは別につまんなくないじゃないですか。
あ、そうなんだ。
え、つまんなくなくない？だって、
うん、
始まりの冒険者たちですよ、やってることは
なんかなんていうの、まあ、ざっくり言うとロードスとかソードワールドはその世代的にはベースにあるから、それと同じものを作られてもなっていう感じだと思うけどね。
でもロードスと同じもの、同じキャラクターを作って全然違う時に行きますっていうのは、それはまた違う体験なのでは。
あ、そうそう、そこまで考えないっていう。
あ、そこまで考えないから、
はい、
あの
つまんないなって思っちゃうっていう。
ダナーン地方出身だとつまんなくなりそうだよねっていう話やつ、ね、
そうですね。確率の問題だから、4人プレイヤーがいて確率的になんか2人とか3人がダナン地方出身とかになるから、やっぱり地域の違いとかの話をしたいなって思うと、地域に多様性があった方がいいなって思うね。あと GM 頼りじゃなくていけるからいいなと思う。
キャラクターのシナリオとかお話におけるロールが違うのがたくさんいた方が面白いよねって感じか。
うん、たくさんじゃなくてもいいけど、まあそうね、そうそう、ダナンって偏るのもな、たまにならいいけど。新幹線士が6人っていうリプレイもありましたけど、シナリオとソードワールドでね、
あったね初期のね、
初期のね 1.0 のやつね、ソードワールド。
普通に他のゲームにはないから、あのパーシャルとかタレントを使うってなんか動物っぽいことをするのが他のゲームになくて単純に面白いから、ビーストマスターやりたいよねっていう話じゃなかったんだなって思いました。
あ、もちろんそれもあるっていうか、逆に今はそれの方が押した方がいいんだろうなっていう気持ちもあるけど、
うん、
僕がなんかその獣じゃないから部分変身とかにそれほどのあのあれがないんだよね。
あれね、
あれそう、コヨーテさんとかはあるなって思うけど、
こだわりね、
はい、とか演出プランとかもバリエーションがないし、別に今まで見てきてるものもないから。で、3人の役割を決めようと思います。ライフステージをそれぞれ担当してもらいますけど、幼年期と青年期と現在を担当してもらいます。サイコロを、1D100 振って低い人から順番に幼年期、青年期、現在とします。サイコロどうせ見えないけど、まあ、自己申告でそれぞれの環境で振ってください。 D100 ね。
でも部族決まってないと幼年期も何もなくないですか？
あ、それはなんか順番にやっていきます。
はいはいはい、そこは大丈夫ってことです。
はい、大丈夫かどうかは分かんないけど、一応考えてはあるっていう感じ。
はい、
僕36です。
37。
おお、
14。
ああ、じゃあ小出さんが幼年期で、僕が青年期で、トミー君が現在。
現在、
はいはい、考えていきましょう。
はい、
で幼年期の人が、性別と部族を決めてください。青年期の私が名前を決めます。で、現在のトミー君がクラスと装備を、まあ装備は後で買い物フェーズがあるけど決めてもらうことにします。まあ、あの最終決定がその人担当っていうことで話しながらでいいと思うけど。
うーん、性別と部族か、
はい、性別と部族。
うん、
まあ、そのね、今回はセッションと違ってこのキャラクターでどういうシナリオに臨むかみたいな話ないから手がかりが少ないですけど。
いや、まあまあまあ、
はい、でもなんか適当に、ね、適当じゃなくていいけど、 名前
このゲームをしてみたいなと、あるいはゲームに出してみたいなと思えるキャラクターになれば、うん、
まあ、性別を女の方が冒険に出るのはあれ、性差ってクリスタルにあってあるんだっけ、ジェンダー差って
ないんじゃない、
ないのか、
あんまりなかった気がしますよ。
そうか、
特になんか見たことない気がする。
そうですね、
ビーストマスターならなおさら、
確かに
単純に超強い生命体なので
貧困も多分ないと思う。ないよね別に。
ないわ、
マイリーはダメとかないよね。
ないないない。そうだな、新しき民とかロードス系の人たちは、まあ、文化的には男性優位な文化だと思うけど、クリスタにはないのか。わざわざないっていう話をどっかでしてた気がするな。
ないと思いますよ、少なくともビーストマスターっていう文化においては性差どころの話ではないと思います。だって村で生まれた数少ないスーパー生命体なので。でも部族を選ぶのって結構大事じゃないですか。
それはなんていうの、作り方準拠かなって思うので、そうするとやっぱり自分はある程度やっぱり共感を得られるというか、動線が見えてるキャラクターが好きなので、
うん、
時事ネタの話を話し始めるんだけど、
ほう、
なんかあんまり最近身の回りで起きたこととかないので。
万博、脈々様が盗難されて、
万博ね、そうだね、
寄贈されて大量に増えた。
そう、万博はまさに共通の、あれ本当に共通の話題だから、まあ共通の話題ね、数十万人同意してる、たまたま自分が言ってないと。
そのニュースとか見てるとなんかトラブルの話ばっかり入ってくるけど、
おう、ゆすりか、なんか虫が大量発生している、
そう
そう、ね、おう、稲子好きのトミー君としてはみたいな話、
ちょっとそれは一瞬思いましたが、さすがに
でも多分いいところたくさんあるんだよね、うん、
そうなんだよな、行った人はみんな褒めてるけど行ってないから分かんないんだよな。
行った人は行ってサンリオブースに行って脈々様が可愛いって思い込まされて帰ってきたって言ってましたけど、
おう、
脈々様のデザインは多少歪めても圧倒的に誰が見てもあこれ脈々様だなって分かるから、ロゴ決定の時にすげえ揉めて、
うんうん、
すげえ反対意見もあったけど結果的にあのロゴ良かったねっていう話にしてました。
おう、命の輝きくんね。
なんなら脈々様の体部分は邪魔とすら私は思ってますけど、ね、
まあ、でもなんか手足がついてることでと可愛げが出てきて、
そうそう可愛げが出てきて、なんか一般受けしする可能性が出てきたぐらいになりましたけど、まあ、その前の輝きの段階ですごいいいデザインだなって思ってたので、
ネットのおもちゃになったけど、
あ、脈々様ってこれか、このキモいやつ、
それです、
今検索しました、
ね、です。
検索しないでと分かんないのは
ちょっと恥ずかしい。名前、いやキャラクターは知ってるけど、
これあのつまりなんかフラットにゼロから勝手に作っちゃっていいってことだよね。
ゼロからっていうか担当、あ、まあ、性別と部族幼年期担当の小手さんが選んでくださいっていう、
うん、
話、
適当に話し始めるか、
根拠なしでもいいですけど、
ね、なんかいつぐらいの話になるんだっけっていう、
あー、まあまあ、ルールに従って期限10年
ってルールに従って新しめでやるっていうことだよね。
10年11年12年ぐらいじゃないですか、
混沌が解放された後、
まあのそうそう封印伝説以降のリプレイのどこかっていう。
なるほど、
あ、10年11年がルールの現在なのか、ルールは封印伝説終わった後なんですね。だから暗黒、
そうか、ちゃんと見るかそれ。
そうそう。暗黒ベルディアトリ、暗黒ん、なんだっけ、ベルディアトリデができたところが多分ルールの説明、スタールールブック上のスタートなんだろうな。
あ、本当だ、もう皇帝が追放されてるんだね。結構やっぱり全てが終わってるところから始まるんだ。物語が保管されている部分がより前にあるっていうことなんだけど。
クリスタニアのルールブックが提示しているゲーム自体が基本的に戦う敵は混沌ですっていう感じですよね。
そうだね、
確かに、うん、なんで
そこは一応一貫してんのか。そうか、本当以外のやつと戦った時期が長いんだ。
まあリプレイは進むうちにね、進むうちにどんどんそういう風になってるっていう。
そ
うだね。う
ん、それで混沌と戦うやつが暗黒になって最後よくわかんないやつと戦っていく。だから一貫はしてるのか。
一貫はしてる。
まあメタプロットとしてはいいと思いますよ。
なるほど。
何々編、何々編みたいな話ですよね。
イニシエの民って何やってんだろうね今。
封印伝説以降。
うん、このなんかオートスループ、野生地スループが陥落って書いてあるから、8年に2年前に何か政変が起こったっぽいけど、
それって黄金伝説では。
あね、でもなんかその1年後に皇帝戦争が終わってるから、ここで議定になるのかね。
あれスループってこうレイドンが落としたとかでしたっけ。
うん、
レイドンはあれですよね、議定になって
うん、
イニシエの民と戦争してるんですよね。
そうそう、でなんかその過程でスループが陥落してるっぽい。
うん、
歴史8年だよ。
確かに。じゃあ今復権復興してるとこなのかな。
うん、でもさ、ルールでイニシエの民ってなれないんだっけ。
イニシエの民なれますよ。
なれる。
なれます。
あ、そっか、この後に割り振られるんだ、プラスの。おお、なるほど。プレイするね、結構イニシアの民が、結構じゃなくて全部イニシアの民なんだ、プレイするは。
そうっす、 10%。
なるほどね。うん、面白いじゃん。こんなに説明することはいっぱいあるんだ
大変っすよ。
異形伝説の後に黄金伝説だったんだ。
近年まで帝国の支配下にあった。神獣の民に対する怒りを深く根ざしている。
例えばコヨテさん、文人皇帝ミロン好きでしたね。
うん、めっちゃ好き。やっぱりなんかね、ミルフィドの中で意志があるやつが少ないっていうのが面白いなって思ってで、意志のあるやつだけがなんか頑張るって、かわいそうだな、全然向いてなさそうだな。
基本意志があるやつらってあれですよね、羽ありですもん。
うん、まあ確かに。まあね、政治もうやらざるを得ない、面白いな。なんかうまくハマったというか、あまりなん先生が興味がないところだったのかなそこでやっぱりレイドンとナーセルが戦うことが重要であってスポッて収まってる感じが面白い。
うん、
その印象を強く今でも持っている。なのでコンセプトとしては、そのプレイするってどこなの。
真ん中。
真ん中か。ラブラドルの領土が広いんだねこれ。しかもあそこ山脈に接してんのかこれ。結構
あんまり人来ない、来る必要がない。
うん、どっからどっから侵入してきたんだろうなこいつら、すごいな。
アリたち。
ああ、でも湖があるから。ビアード川ってでもラブラドルまで続いてたよ。
何が続いてるんです
か。めっちゃ干渉した、ワールドガイドを干渉してしまったビアード川っていう、あのこの、
はいはい、
イニシエの民の一番でかいホール湖につながっている川があるんだけど、それなんかラブラドルの文脈でも見た気がするなって思って。
あー、なるほどね。
でもそれだったら暑いですね。神獣の民って川嫌いだから、うん、川を登るっていう発想がないのが。
あ、そうそうそう、だからそこからは入れないよなって。
でもレイドンが指揮したから入れた、うん、行こうぜって言ってしぶしぶ従うみたいな話はできそう。
レイドンはそこ行けるんだ、なるほどね。いや、でも決めました。もともとやりたいことベースで、もともとイニシエの民なんだけど、イニシエの民のそのまあ東西南北どこでもいいけどの神獣の民と国境を接している近にの出身で、皇帝戦争の直後1年ぐらいなんで、政局とか生活とかが安定しない中で、まあ半ば難民的に生活をしてるんだけど、そこに、まあ、オリジンとしては起こった獣の牙と神獣の民と、あと混沌と、まあ、イニシエの民のなんかの複雑な四つどもえの中規模な戦闘みたいなのに難民たちが巻き込まれた時に、それがなんか許せなくて、でもその時に見た神獣の方がイニシエの民より強そうだったので、こっちの方が強そうって言って乗り換えっていう、特殊な神獣の加護を受けるに至るっていうストーリー。
ほうほう、
これが幼少期のです。
はい、そこまで求めてなかったけど、書いてください、あのキャラクターシートに。詳しいストーリーまでは求めてなくて、普通にキャラクターシートですけど。
あ、だから出身地、これオレスル
の、
はい、我々が詳しい背景を考えずに部族を決められるわけなんてないじゃないですか。
まあ部族はそうだね、部族はしょうがないな。
女性
守護神獣は
それは何でもいいんだけど、なんて言うんですか、あのあれがいいです。生い立ち1、
まあ、生い立ちは後でやろうと思ってたから。
あ、そうなの。
まあいいです、今喋ったことは書いておいてください。
あ、だから、なので出身地オレスで性別女性で守護神獣は何でもいいけど、イニシエの
何でもいいよ何でもいいよ、許されない、許されない、許されない
何でもいいんだけど、あれです、強そうなやつで、かつあの新しい人を選ぶ殺人的なタレントが使える宗派がいいです。
人を選ぶ、
つまり集団攻撃じゃなくてっていう。
それがなんか特別な訓練を受けたやつしかそのタレントは使えないんだけど、そいつはなぜか神獣にそれを使うことが許されてしまったみたいな。
オリジナルタレントの話をしてる。
まあオリジナルでもいいけど、ま、かなんかそのもともとあるタレントなんだけど物語的になんかそういうテイストを加えられている。
フルス、
フルスバトルタレントだったっけ。でもありそうだよな、ベアハックみたいなやつ
あるし、普通にレベルリープが使えるのってかなり致命的な能力だと思うので。
リープ、リープ、
リープじゃねえや、リープじゃない、リープじゃない、リープじゃない、あの封印の方。
あ、パージね、
パージだ。
パージはレベル6だけど、
6か、
1レベル上がればいける。うん、あと僕なんか特殊ルールとかでシナリオで1回だけ1レベル上のタレントを使えるとかやることあるけど。
フルスは悪くないね、フルスは悪くない、強そうだしな、めっちゃ強いしな。
パーシャルベア、攻撃力60、打撃 2D10 プラス4。
暫定ウルスにしておくか。うん、普通に強いな。うん、ウルスの方が強そうってなりそうだもん
ね。バルリーアームって初めて知った。不安力を増強し。
全然ルーミスでもいいな。めっちゃ強そうだしな。
ルーミスはありかもしれないけど。
プレス上げる。シェルはこれ戦闘には使えるのかな。シェルの効果書いてないじゃん。熱いな、この。
なんかリプレイだと、あの、シールを使って閉じこもったはいいけれど、うん、外に干渉できないし、
うん、
仲間は何も手出しできなくて単なる踊りみたいなイラストがあった気がする。
お、
自称の地平線みたいな。
だからこう自分のタイミングで攻撃魔法を仕掛けるまでシェルの中に入れるんだ。
そうそう、レベルかける5ラウンド感、
うん、映像的には面白そうだ。
だからあらかじめ外と内で1分後みたいなのを決めておいて、そのタイミングで精度で何かするとか、そういう使い方になるのかな。
なるんじゃない。なんかそんなことやってなかったっけ。
やってました。
その結果は光も音も通さないのか。
そうそう、自称の地平線の向こうだよ完全に
全然ダメじゃんすごっ。でもなんかフェネスであるべきなのかなという気持ちも若干ある
よ。強そうに、なんか集まった時は強そう、強そうっていうか偉そうですよね。
あんまりなんかでも外見的に強そうなタレントがないよね、フェネスは。ウルスほどは。
フルムーンストレングス、
ああ
んまり見た目的に強そうじゃない。中身はクソ強いですけど。
あんまり注目されてないけどウルスが強そうな。やっぱり暫定ウルスでいいかな
暫定後で乗り換える。
なんか他のさ、あの低年期とかの様子も見ながらチョイスできる。
ベアマスターかセカンドクラス。
ベアマスターセカンドクラス。ベアマスター書いたよ、
はい、名前は